Aloha everyone. ハワイ島在住、好きなトモコです。自分を生きている人々をインタビューするポッドキャスト番組、ハッピータンボーマヤガジャ。あなたの中の何かが目覚めますように。You are listening to The Pursuit of Happiness, the podcast. Happy Tambo Maya Gacha episode 65. 今回のゲストはメンタルトレーナーで作家の池田純さん。通称池純さん。池純さんは京都大学法学部在学中に勉強法ブログが人気となり、大学生カリスマブロガーとなります。受験ブログランキングは2年間不動の1位を維持。受験勉強の指導で東大、京大、早稲田、国公立大学医学部などに合格者を多数輩出するも、物書きとして人の心と向き合う人間として生きることを決意し、京都大学を中退。作家、コーチとしての道を歩み始めます。大学中退後、個人でビジネスを展開。最高月賞1000万円を突破し、使命とビジネスを両立させた自分の武器を仕事にするライフスタイルを実現させます。著者に6万5000部のベストセラーとなった勉強の結果は机に向かう前に決まる。そして未来の自分を作る勉強法。毎日15分自分と向き合えば欲しい結果がついてくる。自分の武器を見つける技術、不愛想のすすめがあります。現在はメンタルジムとコーチングを通じて、起業家や経営者、スポーツ選手、講師、コーチ、会社員から主婦まで幅広い人たちのメンタルをサポート。主催の心を鍛えるメンタルジム、池ジムは累計700名以上が受講しています。それではインタビューをお楽しみください。純さん、早速ですが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
純さんは今、日本にいらっしゃるんですよね。
そうですね。日本の大阪にいますね。
大阪。で、私の方がハワイ島からということで、純さんとはね、今回2回目ということで、お会いしてるんですけれども、早速、ちょっと、インタビューを、させていただきたいと思うんですけど、純さんって今、おいくつでいらっしゃるんですか？
今31で、まあ今年32になりますね。
32歳。で、もう5冊本を出版されてるんですよね。
はい、一応そうですね。
最初の出版はおいくつの時でしたか？
最初の出版が24の時に決まって、で、本が出たのが25歳の時ですね。
25歳の時。これが勉強の結果は机に向かう前に決まるという6万5000部のベストセラー。これが25歳。
はい、そうですね。
そうです。すごいですよね。普通、ちょっと自分の25歳っていうと全く記憶が何してたかも覚えてないんですけど、25歳でこうやって6万5000部を出版して、そういうベストセラー作家になるっていうふうに、もう昔から小さい頃から思ってたんですか？
小さい頃はもう全然文章を書いて生きるようになるなんてことは全然思ってなかったんですよね。けど、いろんなきっかけがあって、一冊目の本っていうのは勉強法の本なんですけれども、当時僕が大学入ってからもう1年生の時にブログを書き始めたんですよね。これをこの後ちょっといろいろ話していこうと思うんですけれども、そのブログを書いてたのが一つこうきっかけになって、要は20歳ぐらいの時からもう書き始めたみたいな感じで、本出版するときには結構書いてて、で、それが本になったっていう感じなんですよね。
なるほど。じゃあもう10年以上ブログを書き続けてる。
そうですね。10年以上になりますね。ブログずっと書いてますね。
で、 ね、あのプロフィールを拝見すると、兄弟の、もう兄弟って聞くだけでワオって感じなんですけど、兄弟の法学部、もうワオが2つみたいな、すごいことですよね、エリートというか、もう、それ聞いただけで、まあ、受験っていうと、私、もう全然日本語ができないから大変だったんですけど、その兄弟の法学部に受かるっていうのもすごいですし、そのブログの内容はその受験の、こう、対象としている受験生向けのブログだったんですか？
それが、僕のブログは結構特徴があったのが、もうその当時から、まあ、今メンタルトレーナーとかコーチングの仕事をしてるんですけれども、まあ、当時からその受験生に対して、そのコーチング的な、関わりだったりとか、まあ、メンタルトレーニング的な内容っていうのをブログに書いてたんですよね。
うん、
で、当時そういうブログってあんまりなくて、もっとこう、数学のその具体的な勉強の中身とか、まあ、そういったものが多かった中で、そのすごくメンタルに特化した、ことを書いてて、というのも、まあ、僕自身受験の時に、もともと僕もそんなにこう、京大に受かるような実力があったわけじゃなくて、すごい、もう学校の中でも、もう、下の方だったんですよね、成績が。うん、で、京大に行くって言ったら、その学校の中で1番とか2番とかになっとかないといけないんですよ。数人しか受からないので、うん、なので全然実力に見合う目標設定ではないっていうことから、結構落ち込んだりしてたんですよ、よく。
うん、
やっぱりできないわとか、めちゃめちゃ難しいみたいな感じで、すごく落ち込むことが多くて、その時にいろいろこう本に助けられたっていうのがあるんですよね。
うーん、
受験生の時から本をずっと読んでて、その辛い時に結構本に支えられながら、こう諦めないみたいな気持ちを、すごくその受験の中で感じたので、なのでこう、なんか今のメンタルのことをもう自分が受験生の時にこう使って、本当にこう願望が実現できたっていうのがものすごい感動したんですね。
うん、
学んでたことが本当だったみたいな、本当にこう自分の人生の中でリアルにそれをこう感じたときに、すごく内側からこれをみんなに伝えたいっていうふうに思ったんですよね。これはすごいみたいな。そう、それをこうブログに書いていってみたいな感じなんですよ。
はあ、こうね、ブログ、最近の、まあ、10年前まで遡って、すいません、読んでないんですけど、最近ずっと、ここ1、2年の、こう、読ませていただいて、じゅんさんの言葉、そして本も、読ませていただいて、じゅんさんの言葉って、なんか力強いというか、なんか、なんでしょう、こう、私も本大好きでいろんな、こう、自己啓発だったりメンタルの読むんですけど、じゅんさんのってなんか違うんですよね、なんか、ずっしりしていて、なんか本当、じゅんさんのこう魂からも、本当にスッと出てきて、入って受け取るみたいな、こう、スッと入ってくるんですけど、そういうふうに文章を書いたり、こう、物事を伝えるっていう能力というんですか、それっていつ頃から、なんでしょう、才能って開花したんですか？
やっぱり、こう壁にぶつかった時だったんですよね。まあ、要は僕はその受験の時にすごい壁にぶつかって実際一浪してるんですよね。一回不合格になって失敗しちゃったんですよ。で、その時にすごくまあ、これがこの後の文章力っていうところにもつながってくると思うんですけど、徹底的になんでってこう問うようになったっていうか、なんでうまくいかないのかな、どうしたらうまくいくのかな、この二つの問いっていうのが自分の中ですごく大きくなってて、なぜうまくいかない、どうすればうまくいくっていうのを多分すごい考える時間が長い。
うん、
で、普段も結構一人で考えたりとか、まあ、本と対話したりする時間が長いので、なぜどうすればっていうことをいっぱい考えていくうちに、なんか細かく、なんていうのかな。僕とか本読んでて一番気にかかるのは、なんか、なんていうのかな。かゆいところに手が届く感じを僕は出したいと思ってて、
うん、
なんとなく読んでるときに自分の現実にとってはこれどういうことなんだろうとか、具体的にどう使ったらいいんだろうってことを考えることがすごく多くて、なのでそこをこう自分の中で言葉にしていくことで、まあ、これまでも壁を越えることができたなっていうか、その本の内容を自分でなりに理解して、自分の場合だったらこういうことだって理解してるっていうこと、この作業がそのままこうアウトプットするときにも、こう人にこう分かりやすくするというか、かゆいところにも手が届くような伝え方をしようって心がけてるので、 もしかしたらそれが原因かもしれないですね。
はあ、本当に何でしょうね、こうやっぱ言語化っていうのがすごくここまでこう的確なだけじゃなくて、心に魂に響く伝え方っていうのは本当にこう珍しいっていうか、こう私いっぱい意外に本を読んでるんですが、こうスッと読める感じと、こう忘れてしまう文章、さらっと読めてしまう文章と両方あって、こうジュンさんのね、特にここ今私手元にあるんですけど、このね、この自分の武器を見つける技術、これの冒頭がね、すごくもう刺さりまくって、こんなに力強く、ちょっと厳しくて、そしてでもちょっとその大丈夫なんだっていう、ジュンさんについていけば大丈夫っていう、そういうなんかね、ちょっと読ませていただきたいんですけども、はい、自分が持っている武器を 100% 生かしきること、それがつまりは自分を変えるということだ。なぜ君は君として生まれてきたのか、自分を否定して自分はダメだと責めるためか、そんなはずはない。君が君として生まれてきたのは、君という人間を 100% 生きるためだ。なんかこの一連の冒頭の部分で、本当に、わかりました。自分の武器を見つけますって思っちゃったんですよね、こう。ジュンさんはね、こう、そのスタートした時は、この受験生向けのブログとして、そのいろんな、こう、受験生を、こう、大学、早稲田だったり、京大とか、国立の大学に、こう、合格させるっていう、そういったメンタルの、こう、コーチとしてやってらしたんですけど、今は、受験生向けではなく、一般の、こう、なんでしょう、社会人だったり、学生さん、若い方、会社員の方、いろんな方を、こう、コーチングされてるんですか？
そうですね。もう受験をやっていく中で、そこでもやっぱり、まあ、自分の武器というか強みと向き合うこともありましたし、あとは、まあ、自分が何をやりたいのかっていうことの、まあ、本質的な部分をやっぱりこう仕事、受験の仕事をしながらこう結構向き合ってきた中で、やはり自分が本当にやりたいことは、もちろん受験生を合格させるってこともすごくやりがいのあったことなんですけども、もっともっといろんな人たちと、もっともっといろんな職種だったりとか、いろんな年代の人たちと関わったりとか、そういった人たちのメンタルを向上させるってことをやりたいなっていうことで、なので、ある時から、もう受験一本でずっとその時やってたんですけど、うん、その受験をもう離れて、もうコーチングだったり、メンタルトレーニングっていうところに行こうって、ある時決意をして、でそこからもう、まあ、受験生も来たりするんですけれども、うん、もっともっとこういろんな人たち、今だったらもう普通の会社員の方もいますし、まあ、主婦の方もいますし、大学生もいますし、まあ、社長さんもいますし、まあ、いろんな方にこう提供するコーチングやメンタルトレーニングを提供するっていうのを今やってますね。
これがメンタルジムがイケジムっていうことで、はい、もう累計700名以上の方が受講し、それで今までもう1万人以上の方をコーチングされてきたということなんですけども、こうやっぱり一番のこう皆さんが持ってらっしゃる、なんて言うんでしょうか、ブロックだったら悩みとか、こうどんなことが一番大きいですか、前に進めない理由っていうのが。
やっぱり自分に許可が出せないってことじゃないですかね。
許可が出せない。
許可が出せない。本当は、例えば、よくある相談って、やりたいことがわからないとかも結構あるんですけども、聞いてみると、実はもうあることが多くて、実はあるんだけど、自分なんかがやっていいのかなとか、あの人がもうすでにやってるしとか、あの人の方が上手だしとかっていうふうに、こう人と比べてしまって、本来もう結構感じてるものはあるし、響いてるものもあるし、けど、それを自分がやっていいのかっていうところで、自分で自分をこう止めちゃってるっていうのはよくあるかなと思いますね。
これはやっぱり自分に自信がないっていうことが大きいんですかね。うん、
大きいと思います。だから自分、まあこの自分の武器ともつながってくると思いますけども、やはり自分に対する肯定感とか自信とか、 それがあると、要は、比べるってことが減るわけですよね。で、結構今の時代って、まあ、SNS とかもあるので、やはりこう、比べやすいし、うん、こう、すでにこう、自分よりもできてる人っていうのが、視界に入ってくるわけですよね。昔は、そんなに視界に入ってこなかったんですよ。
本当ですよね。
はい。今の方が、比べやすい。で、うん、比べやすい環境がある上に、もともとその自分が自分に許可を出すってことが苦手だと、それを理由に、その自分を止めちゃう。
だ
自分を止める理由っていうのが結構、あるのかなと。うん、自分の視界に入ってくることが多くて、それでこう、止めちゃうってことは多いかもしれないですね。
なるほど。こう、じゅんさんは今でこそ、こう、メンタルトレーナーとして、そのいろんな方に、こう、なんでしょう、自分に許可が与えられるようになるためにとか、自信がつくようにって、こう、メッセージを伝えてると思うんですが、子供の頃からじゅんさんって、自分に自信があって、何でもこう、サクサクできてって、そういう人だったんですか？
もちろん、そんなことはなくてですね、やはり、小学校5年生ぐらいの時に結構ターニングポイントがあったんですけれども、もともとそれまでは結構わんぱくで、何も考えずに、生きてたんですが、5年生の時にいじめられちゃったんですよ。
はい。
はい。で、それ、まあ、一般的によくあるぐらいのいじめだったんですけれども、こうなんかリーダーの子に嫌われちゃって、で、その子がなんか、あい、池田と喋るな、みたいな感じになって、嫌われてたというよりかは、そういう、こう、空気を、やつできて、まあ、それによって、こう、なんか、誰も喋ってくれないみたいな、状況になってっていうのが結構ね、ターニングポイントなんですよね。
それは、小学校5年生の時に、ある日突然。
ある日突然。それまで要は、一緒にサッカーとかやったりとか、お昼休みに、まあ、キックベースっていう、ボールをコロコロ転がして、ボールをバーンって蹴る野球みたいな遊びがあるんですけど、
はい。
それをこう、お昼休みにやってたんですが、まあ、急に僕が行ったら、こうみんなになんか来るなって言われたりとか、お昼休みなんかすることなくなっちゃうみたいな感じで、こう一人で教室に戻るしかないみたいな状況になって、まあ、それで結構傷ついたんですよね。で、そっから逆に、要はみんなに好かれなきゃいけないっていうふうに考え始める。自分の居場所を守るために、みんなに、周りの人に嫌われちゃダメだと。周りの人に嫌われたら自分の居場所がなくなってしまうから、まあ、とにかくその自分の心の声とか自分が何したいとかの前に、まず居場所をちゃんと確保するためにみんなに嫌われないような振る舞いをするぞってその時に決めちゃったんですね。
すごい。10歳ぐらいですよね。
10歳ぐらいですね。で、その時から結構本もその時ぐらいから結構読むようになったんですよ。
やっぱりどんな本ですか？
やっぱまずはね、心理的な本も読みましたね。で、その時はやっぱり好かれたいので、結構好かれるためにどうしようみたいなこととかが書かれてる本とか、あとは小説の、まあ、これは今でも覚えてますけど、三国志っていう本があるんですけど、これがちょうど家にあって、はい、時間があったので、それを読み始めたりとかっていう形で、結構そっから本を読むってことが、結構習慣になっていたみたいな、いじめられたことが結構きっかけに、結構考えるようになって、で、その助けとして本を読むようになったみたいなところがありますね。
すごい。小学校5年生でこの内面と向き合う作業を。
内面と向き合う本はそうなんですよね。
10歳で。すごい。
見ましたね。
どれぐらい続いたんですか、それは。
いや、もうそっから、もうずっとですよね。要はそれがきっかけになって、で、本が好きになったっていうところがあって、なのでよく本屋さんに一人で行くのが結構習慣になって、本屋さんでこういろんな本パラパラめくって、まあ読むみたいなことが結構もう当時から続いてますかね。
はい。じゃあそのいじめっていうのは解決されたんですか、小学校で。
もう解決されたんですよ。割とすぐに、もう2、3週間ぐらいで、その時の先生がすごくいい先生で、僕といじめてた人たちをこう対面させて、お互い言いたいことを言いなさいっていう時に、僕がめっちゃ泣いちゃったんですよ。
うん。
それまで結構強がってたんですけど、本当に辛かったみたいな感情をふわーって爆発させた時に、みんなも 自分がしてたことと向き合わされるじゃないですけど、
はい。
あ、こんなに苦しかったんだっていうのをこうみんなもなんか感じる。人を苦しめるってこんなことなのかみたいなことを子供ながらにお互いにこう、もうこんなのは嫌だみたいなところにこう、先生がそういう場を用意して、先生が何かを言うっていうよりかは、もう僕らに本当に向き合わさせて、僕はその感情を爆破させるってこと、強がるんじゃなくて、本当に悲しかったっていうのをみんなに伝える。で、みんなはそれを受け止める。で、そっからそういうことなくなりましたね、一切。
これって、ちょっと一瞬思ったのが、こう、引き寄せの法則でよく言うのが、こう、自分の視点を変えると現実が変わってくるって言うじゃないですか。それもあったんでしょうかね。
僕の中で、当時、もちろん、いじめてた子たちもいたんですけど、そんな中でも、一人、ずっと普通に接してくれてた子がいたんですよ。で、その子、結局、小、中、高、大学まで全部一緒になる子なんですけど、まあ、その子に結構感謝してたんですよね。こんな、ね、周りから、こう、相手にされてない、自分を、こう、普通に、普通の人として、なんか 接してくれるっていうか、で、それにすごい感動して、あとはなんか僕が、まあ、いじめられた時にお腹痛くなった時があって、その時に女の子3人組がこうやってきて、なんか保健室に連れて行ってくれたりとか、なんかまあ当たり前、普通に考えたら普通のことかもしれないんですけど、当時の僕からしたらすごいことで、僕をそんな助けてくれるんだみたいな感じで思って、で、それがすごくなんか、今でもこうやって覚えてるんですよね。その二つの出来事ってすごい覚えてて。だから、なんか辛い状況にいる、その人を普通に、なんか普通の人として扱ってくれるってことに、まあ感動したっていうのと、そこに感謝してたっていうのはあるかもしれません。もしかしたら。
なかなかそういう状況で、やっぱりその10歳とかで、こう、感謝の気持ちをこう、いじめられて、そして、そういう、なんでしょう、環境の中で感謝の気持ちに至るっていうことも、なかなかできない、難しいですよね。
だからたまたま、そう、その二つがあったことが結構大きかったですし、あと家族もそんなに母親とかも、なんていうのかな、守ってくれるじゃないですけど、まあ、そういう感覚はすごくあったので、なので、まあ一方でそういういじめとかありましたけど、一方でその愛もなんか感じてたっていうのは、当時振り返ってみて、まああるかなと思いますね。
なるほど。じゃあ、この小学校5年生の時に起きたいじめが大きな、まあ、きっかけとなって内面に入っていき、そしてその次にこうね、大学受験と浪人っていうまた大きな転機がありますが、その地点ではさらにはどんなこうマインドというか自分の中の変化ってありましたか？
やっぱり当時から僕は結構なんかあれなんですよね。要領が良くないんですよね。あんまり。なんか勉強そんなにしなくても結構できちゃう子っているじゃないですか。なんかあんまりその時間かけてないみたいな。で、僕は逆にすごい時間かけてるのに負けちゃうみたいな感じなんですよ。そういう要領のいい子に負けちゃう。だからなんかこう自分のセルフイメージ的にはやっぱどんくさいとか、要領が悪いとか、なんかこう地道にコツコツやるしかない、こう、天才というよりかは秀才みたいな感じっていう、そういう自分のことはあんまり好きじゃなかったんですよね、当時。要はその、現役時代合格できなかった時っていうのは、そんな自分をこう好きになれない。なんか、どんくさいな、みたいな。もっとこう、スマートに、頑張らずに、なんか、軽く余裕でやれちゃいますみたいな方がかっこいいなっていう、なんとなくそういうところへの憧れみたいなところから、まあ現役時代っていうのはその、自分のことが好きになれなかったんですけど、ただまあ、そこでもいろんな本を読んだりとか、まあいろいろこう向き合っていく中で、多分その心のあり方としては、まあ自分を受け入れることができたっていうのが大きかったかなって思うんですよね。
この受け入れることができたっていうのは、浪人をしている1年間の間に、本を通してだったり、自分と向き合うことで、何かある日突然っていうわけにはいかないと思うんですけど、何か大きなきっかけというか瞬間ってあったんですか？変わったっていう。
なんか、結局自分に、まあ、ないもの、自分ではないものに、やっぱり、なろうとしてたわけですよね。その勉強のあり方としても。ただ、逆にその自分が持ってるものって、多分これも本の影響はあると思いますけど、自分にあるものって何なんだろうなとか、こんな今の自分だからこそ良い部分って何なんだろうなって、多分そこに次第に向かうようになって、で、僕数学がすごい苦手だったんですけど、ある時から、その数学がすごい伸び始めたんですね、成績が。で、数学って僕のイメージでは、天才ができるものみたいな、その 頭のいい人ができるものっていうイメージがあったんですけど、あれ？僕でもできてきてるぞみたいな感じになって、あ、これはもしかして自分でも自分なりのやり方でやれば、自分のままでうまくいくんじゃないかなっていうふうに結構思うようになって、そこからもう他の人に憧れるんじゃなくて、もう自分は自分の道で、自分のやり方でもやっていこうみたいなことを結構思いやすかったのかもしれないですね。
数学を通してその気づきを得るって、またすごいエピソードだと思うんですけども、そうやって普通だったら、そういうふうな観点で見ずに、やっぱりこれっていうのはずっと内面を見てきたから、自分の変化だったり、心の変化をちゃんと、察知というか、変化をちゃんとそういう細かいところまで見ているっていう、そういう、淳さんのすごいなっていう、
そこはそうですね。なんか結構、もはや自然に昔からやるようになってるのかもしれないので、自分ではちょっと気づきにくい。まさにその自分の武器を見つける技術の中で、自分の強みっていうのは自分では気づけないものだっていうことを書いてるんですけれども、まあ、今改めてこう言われて、それが強みなのかなって感じるぐらいで、やっぱり自分ではちょっと気づいてないですね、そこの
洞察力、言語化もそうだし、洞察力もね、そこにちゃんと気づけるっていう、そして心の、なんでしょうね、声もちゃんと聞けてるっていうところが、すごいところだな
ありがとうございます。
って。で、数学を通してそういうふうに感じて、自分のままでいけばいいんだっていうふうに、それはもう大学に入った後もそういうふうに自分のままでって思ってたんですか？
もちろんそのブレる時ももちろんあるわけですよね。実際その大学の選択も学部の選択に関しても最後の最後まで悩んだんですよ。で、結局僕は法学部に入ってるんですね。で、こ
す
れ
ご
ない
。
んでかっていうと で、教育学部か法学部か悩んだんですよ。で、絶対教育学部の方がいいんですよ。けど、まだその確信できてない。その自分の道に対して。で、どういう道に進むかもわからないし、もともとその弁護士とか国家公務員とか、そこの道も当時、まだ17とか18の時って考えてたんですね。まだわかんねえな、みたいな感じで。で、法学部だったらなんか潰しが効くかなみたいなのもあったんですよ。だから別に法学に興味を持ったことは一度もないし、弁護士さんに会ったこともないし、っていうその、どう考えても法学部に行く理由っていうのがない中で、でもこう一般常識的にこっちの方がいいんじゃないかっていうところにこう、最終的にやっぱり、決断をしてしまうんですよね。っていう意味で、まだまだ全然固まってるわけでもなくて、当時から。でも、法学部入ってから、こう、あれなんで俺、法学の勉強してるんだろうとか、これ俺、本当にこの道でいいのかなとかっていうふうに考え始めるみたいなことがあったので、やっぱりこう、向き合いながらやってるみたいな感じなんですよね。
これあれおかしいな、これ本当に自分がやりたいことかなって思ったのは、入学してどれぐらいなんですか？
これコントラストがあって、当時その、大学生になったらアルバイトをするじゃないですか。で、それこう僕教育系に入ったんですよ。塾で募集されてた、塾でのバイトっていうのがあったので、それ始めたんですよね。となると、すごいコントラストを感じるんですよ。その大学で法学勉強して、つまんないなっていうのと、塾で教えるってこと、教えるって言語化がすごい大事じゃないですか。言語化して伝えるっていう、その自分の持ってるものをそのまま素直に、こうやってるだけで、めっちゃなんか感謝されるっていうか、何の努力もしてなくて、普通にその今までやってきた自然に息するようにやってることをやってあげるだけで、なんかすごい 人気というか、先生に教わりたいみたいな子が増えていったんですよね。で、結構塾の中でもすごく優遇されるようになっていって、こう大事な授業を1年目から任されたりとか、なんか他の塾に派遣されたりとか、何も頑張ってないのに、なんかうまくいっちゃうみたいなことを、塾の方で経験しちゃったっていう、コントラストがすごかったんですよね。なので、なんで俺法学勉強してんだろうってことを感じやすかったっていうのがあると思いますね。
真逆ですよね、なん
逆
か
です。
ね。
はい。で、法学も僕真剣にやってて、法律のことを勉強するサークルみたいなのがあったんですよ。で、それっても京大の法学部の中でも一番優秀な人たちが集まるみたいなサークルだったんですよね。で、なんか全国大会とかもあるみたいな、弁論の。それを僕出たんですよ。全国大会出たんですよね。いう、そっちも結構やりきったっていうのがあって、で、その時に、やっぱり法学に関してはすごい苦労したんですよね。もう頑張っても頑張ってもなんか、そんなに楽しくもないし、やっぱりすごい人たちと比べると、全然向いてないっていうのが分かっちゃうみたいなことを、すごい頑張ってるのに成果出ない、頑張らないのに勝手に成果出るみたいな、そういうコントラストはやっぱりどっちもやりきる、結局塾も4年間やりきりましたし、こっちも全国大会に出るところまでやったので、それによって本当に人生経験から分かったみたいなところはあるかもしれないですね。
じゃあ武器を見つけちゃったっていう。
そうですね。もうどっちもやることによって、やっぱ俺こっちの方が絶対いいよねっていうことが、その時に経験的に見えてきたっていうのはあると思います。
ね、淳さんの本のね、自分の武器を見つける技術でも、書いてありましたけど、自分の武器を理解し、とことんそれを磨き上げるっていうふうに書いてて、本当だなと思ったんですけど、その自分の武器をその時に、塾講師の方でスルスルと才能が開花され、あ、自分はこの道で行くんだってその時に思ったんですか？
思いましたね。もちろん、最後の最後まで悩みましたけど、実際、法学部に在籍してるわけなんで、そっちの方がいいんじゃないかとか、あとは友達は、大体国家公、今はもうすでに、そうなんですけど、国家公務員になってたりとか、弁護士になってたりとか、あとは大企業に勤めたりとか、もうそういう人しかいないので、その中で僕は当時からなんかブログ書いてるみたいな感じで、僕だけ全然異色だったんですよね。で、同じような生き方をしてる人が周りに一人もいなかったですし、しかも今ほどブログを書いていく、で、それで生きていくっていうのが当たり前の時代でもなかったんですよ。すごく珍しかったし、まだまだ市民権を全然得られてないような感じだったので、すごくその葛藤はありましたね。どういう道に進んでいくのか、普通とは違うけど、ワクワクしてるし、どう考えても向いてる。っていうのも体験的にわかる。だけど今自分は一般的に良しとされてる道にいる。何もその自分からアクションを起こさなければ、そっちで普通に生きていくこともできる。っていう葛藤が最後の最後まで、あったっていうのは現実なところですね。
で、大学を辞める決断をされるっていうことなんですけども、これは何年生ぐらいの時に大学を辞めようって。
いや、もう2年生ぐらいの時はちょっと思ってたんですけど、結構そのままずるずる行ってて、でも、ある程度、やっぱり、自分で仕事をしてみ、実際にしてみたりとか、塾以外で、オンラインで受験の授業とかっていうのも、在学中にもう始めてたんですよね。で、それでもやってみて、どうかっていうのをしっかり感じてみようっていうのがあって、もう大学辞める前から、できること一回やっていこうみたいな感じで、やってた時に結構、手応えがあったんですよね。あ、これだったら自分は続けることができるし、自分なりのその形っていうのを作るところまで、こっちだったら頑張れるなっていうのもあったし、逆にその未来を考えていったときに、じゃあ弁護士の勉強を続けていくとか、弁護士になっていろんな事件を扱って生きていくとか、そういう未来を逆に想像してみたんですよね。その時全然ワクワクしてないっていう、そっちも考えてみるっていう。で、どっちの未来の方が、自分がワクワクするのかっていうのを確かめてましたね。
じゃあこの、当時その在学中にオンラインでもその受験生向けにコーチングというかこう教えていた、
はい、あそうなんですよ。
いわゆる会社員じゃないから副業にはならないと思うんですけど、うんうんうん、いわゆる副業みたいな感じで、
副業みたいな感じで既にもう始めてて、結構だから僕は人生経験の中で確かめてみるっていうのは結構やってきたのかなっていうのは思いますね。やってみてその時自分どう感じるのか、これをこう続けていけるって思うのか、やっぱり面白いって思うのかっていうのをこう感じて、その時の感覚っていうのをこうしっかり自分をちょっと観察してるんですよね。なんか、うん、それをやってみた時に自分はどういう状態になってるのかっていうのをこう観察して、あ、じゃあこの道の方がいいよねってこう判断してるところがあるのかもしれないですね。
なんか小学校5年生の時のいじめの時もそうだし、この受験の時もそうだし、そして入学した後もそうだし、ちゃんとそのまま悩まずに自分はダメだって潰れてしまうんではなく、ちゃんと試してみる、両方やってみるっていう、そこで自分がどう感じるかっていうのをちゃんと確認するっていうの、それもこうなかなか普通はできないですよね。性格なんですかね。
ですかね。そうですね。自分のことはちょっとあれですね。自分のことってやっぱりなかなか難しいもので、なぜそれができてるのか、多分根本的に何なんでしょうね。自分を諦めないじゃないですけど、なんかあるんじゃないかなみたいな。その、なんか方法があるんじゃないかって、それが土台にある気はしますね。なんか、まあいじめられた時もそうですし、まあそれもやっぱり、なんか三国志とかって話最初したじゃないですか、
はい。
まあそういういろんな本とかの影響がすごいあって、やっぱりこう、なんか自分を諦めない人とか、への憧れとか、やっぱり自分の願望に対してできる限り実現していきたいっていう思いがあって、なのでこうなんか考えてるんでしょうね。なんか自分の武器ってないかなとか、自分が生きる道ってなんかないかなみたいな感じで、向き合ってるからっていうのはあるかもしれない。ちょっと、そこをまた考えてみます、自分で。
なんか、こう、お聞きしてると、本の中に、そういって三国志だったり、いろんな本の中に、こう、淳さんのロールモデルが存在したっていう。
ね、はい。それはすごいあると思いますね。こういう、かっこいい、かっこいいなっていう気持ちとか、こういう自分でありたいなっていう。まあ、その、三国志も結構、振り返ってみると、まあ、このインタビューを受ける前に、ちょっと考えてみたんですよね。の自分を振り返ってみたときに、なんか、そう、三国志の話の中で、諸葛亮孔明ってご存知ですか？
はい、はい、はい。
諸葛亮孔明っているんですけど、彼はその、まあ、蜀っていう三国の中の国の軍師なんですが、その蜀の王様である劉備っていうのが亡くなった後に、まあ、王様の代わりをするんですね。で、その時に、まあ、家臣っているじゃないですか、家来たちが、はい、昔は、めちゃめちゃいい人たちがいっぱいいたんですけど、劉備が亡くなってからどんどん人材不足に悩むようになるんですよ。で、僕その時の諸葛亮の葛藤のことを今でも覚えてて、その人材不足ってきついみたいな、その、で、何が人材ってその人柄なんですよね。その、すごい実力はあるけど人柄がまずい。けど人材不足だからその人を使うしかないみたいな、その、そういう諸葛亮の葛藤とかがあって、なんか人柄とか人としてのありようみたいなものについて小学校の時に結構その考えたじゃないですけど、僕はじゃあどう生きようみたいな、その
ちょっとすごすぎますね。本当にすごい。小学校10歳とかですよね。うん、こういう。
諸葛亮に共感っていうか同情っていうか、やっぱり人としての、まあ、当時やっぱりいじめられたっていうのもありますしね。やっぱり自分が辛い状況にあったっていうのがあるから、入ってきたんでしょうね。その、人間としてのありようみたいな。それはもしかしたら結構あるのかなってのは、ちょっと振り返ってみて思いますけど。
なんかこう、ね、淳さんの本を、著書をね、いくつか何冊か読ませていただいて、こう、そこの、こう、なんでしょう、伝える力だったり、共感力だったり、言語化の能力だったりっていうのが、やっぱりそう、小学校5年生からずっと積み上げられた読書という、うん、あとその考察だったり、こう、もう深く深く入っていくうちに、それ、 があるから あそこまで力強い言葉っていうか、言葉一つ一つが本当に、何でしょうね、魂にこう染み渡るっていうような言葉だなって思ったんですけど、ね、10歳からそれをやってらっしゃるっていう。
それを僕はこう、生かして、いろんな人の役に立てたらなと思ってるんですよね。なので、こう言語化して意識に上げることによって見えてくるものってあると思うんですよね。うんうん、で、それがあると方向を決めやすかったりとか、まあ自分が何に取り組むかってことが分かりやすくなったりとかすると思いますし、あとやっぱそれ自体を自分自身が結構楽しいと思っている。
うん、
やっぱり未だに本を読むことがすごい好きですし、書くこともすごい好きなんですね。文章にして分かりやすくするってことがすごく好きなので、
うん、
その好きなことで人の役に立ちながら生きていきたいなっていうのが、まあ、今やっぱありますよね。
こうね、淳さんはブログで10年以上書いてらして本も5冊も出されてて、で YouTube も7年前からもうすでにスタートしてメッセージを発信されているってことで、大学をじゃあ何年生で辞められて、その、なんていうんですか、メンタルコーチ、メンタルトレーナーへの道へ歩まれたんですか？
多分1年ぐらい、ちょっと留年もしてるんですよ。その、卒業できなくてみたいな形で続けてて、まあ、全然その時も大学行ってないみたいな感じなんですよね。うん。で、だから5年生ぐらいの時に辞めるってなって、
うん、
でもそれ、その当時から実際にはもう辞めてるようなもんみたいな感じで、で、まあ、その当時から続けていた、ことをそのまま続けて、で、辞めてから、もう、あれですね、メンタルの方にどんどん行きましたね。
この辞めるときに親御さんは、やっぱり、ね、兄弟の法学部を辞めるって、ちょっとドキッとすると思うんですけど、それは大丈夫でしたか？
あ、そこは大丈夫でしたね。なんか、親は基本的にやっぱり、何も、何かを言ってくるってことは基本的にないので、もう好きにしなさいみたいな感じで、それも大きかったと思いますね。
素晴らしいですね。その親御さんのこの、こう関係性というかスタンスというか、その、ちゃんとそこをこう理解して、こう好きなことをやりなさいって、こう、普通の親だったらね、こう、兄弟辞めるの、せっかく入ったのに法学部って、もったいないって思いますよね。
うん、それが全然なかったので、そうですね。改めてこう言われると確かにそうかもしれないですね。そこで悩むことがなかったっていうのは大きかったかもしれないです。
で、辞めら、こう、5年目にして辞めて、こう辞めた後ってどうでした？感覚として。やっぱりスッキリというか、何かこう重い、なんでしょう、重荷っていうのはこう取れましたか？
かなり取れた感覚ありますね。もうそのことを考えなくていいっていう感じで、うん、やっぱり自分のやりたいことにこう、まっすぐに向かっていけるっていうのがあるので、それはすごいあると思いますね。すっきりしました。はい。
で、じゃあ、もうすでにこう、在学中から始められていたそのメンタル、まあトレーナーということで、で、YouTube も7年前からスタートしていて、で、ね、最初のビデオを拝見したんですけども、全然、変わらないですよね、スタンスっていうか、その今の。
変わらないかもしれないです。はい。
うん、ね、こう、やっぱり、昔から、何でしょう、深いというか、成熟されていたというか、その、7年前だから、20、いくつに。
僕31なんで、24とかですか？
うん。すっごく落ち着いてらして、で、私もこう実際、対面でお会いしたとき、ものすごい落ち着いている、なんでしょうね、こう、魂年齢がすごく、古い、なんていうんですか、英語だと old soul って言うんですけど、魂が古い方っていう感じがすごくしたんですよね。
自分では全然わかんないですね。
ね、こう、で、普通7年ぐらい最初の初期の頃のビデオを見ると、やっぱり全然違う人ってすごく多いんですけど、うん、淳さんの場合は今と、その、落ち着いて、その、こう、メッセージをこう、なんでしょう、こう、物静かな感じだけれども、その炎がこう、ちゃんとこう、見えるっていう、こう、なんでしょう、淳さんのスタイルというか、その淳さん、こう、いろんな YouTuber の方がいて、すごくキャラクター的にバーって弾けてる方とか、こう、 パッションを前面にバッて出す方もいらっしゃれば、ジュンさんのようにすごく静かだけれども、そのすごくその強いものが感じられるっていう、その7年前も今のあの YouTube も変わらずにそこがこうちゃんとブレずにあるっていうのがすごいことだなってまた思ったんですけど。
まあ確かに本質的には本当に何も変わってないなっていう気はしますね。自分がやりたいことも、まあ、今やっていることも、もちろんその時代に合わせていろんな伝え方とか媒体とかってのもあると思いますけれども、うん、やっている本質っていうのは変わらないと思いますし、うん、やっぱ自分とこう向き合っていったときに、そう、なんかいろんな人たちがバッて出てきたりとか、うん、いろんな流れがあったりとか、外側ではこういろんな変化があるじゃないですか。
はい。
やっぱりその時もこう、最終的には自分がどうしたいのかなとか、そこに多分戻ってる、その戻って選択する、うん、戻って選択するっていうのを結構繰り返しているところはあるので、多分それでかもしれないですね。常に自分のこの中心的な部分をベースにすることは結構意識してきたかもしれないです。
じゃあやっぱりその軸がちゃんとある中でブレたとしてもちゃんとその中心軸に戻ってこれるっていう風に
っていうのを結構難易度も結構あるんですよね。やっぱビジネスとか仕事をしながらいろんな出来事がありながらそれをやるっていうのが結構やっぱりこの10年やり続けていく中で、まあ、結構あれだな、難しいことでもあるんだなと思いながら、なんとかそこを維持してきたかなっていう気はしますね。
こう、YouTube を拝見していて、すごく、たくさんいろんなビデオがあって、7年間、ブログも10年以上続けてこられて、YouTube も7年間、こう、配信を続けていて、その、テーマというか、そういったもので、こう、ネタ切れというか、そういうことってないんですか？
ね、ネタ切れは一回もないんですよね。これは面白いもので、すごいなと。僕がすごいというよりかは、人間ってすごいなっていうふうに思うんですけど、
はい、
やっぱりアイデアって尽きないと思うんですよ。うん、その前提をいつしか持つようになったというか、なんていうのかな、無限にあるアイデアっていうのは。で、自分がそこにアクセスできるかどうかで、そもそもあるっていう前提で、で、自分がその、あるって信じて、なんかないかなって思ってると、なんか勝手に見つけてくるっていうのが、やっぱり続いてるっていうのと、あとはやっぱり僕は本とか読むので、そのインプットもすごく多いので、そこからこうインスピレーションを受けるっていうこともすごい多いですね。
なるほど。こうね、じゅんさんの場合、こう、何でしょう、この池ジム、この心を鍛えるメンタルジムの池ジムも主催されていて、で、こう、ブログも YouTube も動画配信もされていて、こう、すごく忙しいと思うんですけども、こう、どういう、その、ルーティーンというか、その本を読む時間だったり、この自分の、状態を整える、こう、前に、日々のルーティーンってあるんですか？
今はちょっとコロナの影響で行けないんですけど、やっぱカフェとジムに、すごいもうルーティーン的に行ってましたね。うん、で、今も、しっかりこう、好きな場所、カフェとジムが僕は好きな場所なんですけど、まあ、そこにこうしっかり行って、まあ、今だったら家でしっかりコーヒーを入れて飲んだりとか、あとは運動するってこともすごく定期的にやってますし、まあ、そういう好きな場所とか好きなことっていうのをこう毎日しっかりやって、結構その心身を整えるっていうのは意識してますね。
この筋トレをじゃあ今は家でやってらっしゃる。
家でやってますね。はい。
この筋トレをすることで、こうメンタルも、こう今、こう特にこう、ね、コロナのこともあって、おこもり生活してる方多いと思うんですけど、うん、筋トレがこう、をすることによって、こうメンタルとしてはどういうふうな作用がありますか？
いろいろあってですね、まず、まあ、いろんな研究でも分かっていることは、まず運動することによって、まあ、脳にその幸せのホルモン、まあ、いくつかあるんですけど、うん、これが実際に出るってことも、まあ、実際分かってる。なので、運動することによって気分が良くなるんですよね。集中力も高まるっていう、まずそういう直接的な効果があるってことと、あとは、体の調子が良くなって、例えば肩こりとか首のこりとかがなくなってきたりとか、足のむくみとか、こう、だるさっていうものがなくなってくると、集中できるわけじゃないですか。そうすると、自分がやりたいことができるわけなんですよね。 で、例えばブログを書くとか、まあ、動画を撮影するとか、こうインタビューとかも全部そうですけども、エネルギーを使うじゃないですか。
はい。
なので、疲れてたりだるい状態ではできなくなっちゃうと。で、そうすると、結局、やりたいことがやれないっていうことになっちゃうわけですよね。うん、それがメンタルにとってはダメージになっちゃうんですよね。
なるほど。
自分がやりたいことができてない、やるべきことができてないっていうことで、自分を責める要因っていうのを作っちゃうことになっちゃうんですよ。
はい。
で、結局その自分を責める要因をそもそも作らなければ、当然自分を責めることはなくなるわけなんで、
うん、
僕は結構その、そうやりたいことがあるのにできないような体になっちゃった時期が実はあって、当時はその運動とか筋トレとか、実は3年前ぐらいから始めたんで、そのやってない時期も長かったんですよね。で、若い時はまだいいんですけど、だんだんその20代後半とかになってくると、要は僕サッカーやってたので、ある程度その筋肉の貯金とかもあったと思うんですが、それがもうどんどんなくなってくると。いうのが20代後半ぐらいから感じ始めて、そうするとやりたいことができない。進めたいことを進めるエネルギーがない。みたいな感じになっちゃって、それが苦しくなっちゃって、でもそれをこう、運動ではなくて、やっぱりメンタルを仕事にしてるので、メンタルだけでやろうとしちゃってたんですけど、
うん、
やっぱり体は土台だから、そこもしっかり整えないといけないなってことに気づいて、運動をやるようになって。そうすると、さっき言ったホルモン的な部分と、やりたいことがちゃんとやれる、心身、体の状態ができてることで、前向きになれる。っていう効果がやっぱありますよね。
うわあ、このやりたいことをやってないっていう自分を責めることってね、皆さんこういうほとんどの方がそれでね、こう自分を責めてか、でさらに責めるからできなくて自己肯定感低くなってってね、悪循環。
そうなんですよ。
でも体を動かせば
動かす。もうエネルギーがやっぱり大事ですね。そのなんか、まあ、やりたいことがわからないから動けないってこともありますけど、やりたいことをしっかりと形にしていくための心身のエネルギーが下がってるから、取り組めなくて、自分を責めちゃうとか、取り組めなくて楽しくないっていうこともすごい多いので、ちょっとまだ僕やれてないんですけど、実はその運動系の筋トレ系の人と、今、知り合いがいて、
はい。
まあ、その人ともイベントをやろうかって話になってて、今、メンタルトレーニングと、もう次はフィジカルトレーニングも、ちょっと、提供したいなっていうふうに。それはもう、その方は、もう体をこう、綺麗にして、そのダイエットしたりとかっていう方なんですけど、僕はどっちかっていうと、そういうエネルギーを高めるとか、うん、自分が自分として楽しく生きていくための体づくり、っていったところでちょっとメッセージしたいなっていうのがあるので、そういうのをやろうとしてるぐらい結構重視してますね。
すごいですね。こう、アメリカのね、こう、起業家の、こう、のベストセラーの作家さんも、必ず、英語のポッドキャストで聞いてると、とか、インタビューとか聞いてると、必ず、その、仕事を始める前に瞑想とかして、グリーンジュース、青汁とか飲んで、スムージーとか飲んで、体を動かして、それから仕事って。
最高ね、
皆さん言いますね。
最高ですね。やっぱりそうやってエネルギーを高めることが今結構、まあ、時代的にも大事だと思いますし、免疫もつきますしね。やっぱりそれをこう今習慣にするチャンスだもあるなっていうふうに個人的には思ってるので、まあ、それがない苦しさも僕も本当に実感して、ブログも書けないんですよ、なかなか。本書くのって結構大変なんですよね。その脳も使うし、まあ、ずっと体こうやって固定されてるじゃないですか。
はい。
だから、その生活を続けてきた結果も、カッチコチになっちゃって。も
う
本当に辛いっていう経験もしたので、逆にそれもいいコントラストになって、今はその大切さをこう伝えたいなっていうのもありますね。
お話をお伺いしてて、本当にその筋トレと一緒で、メンタルもこの鍛えていかないと、この、何筋かわから、脳筋かわからないんですけど、うんうん、思考も鍛えていかないと、こう、悪い方に行っちゃうから、そこを逆に、こう、上げるっていうか、こう、うん、まさにトレーニングしないとメンタルも上がっていかない。
面白いちょっと研究があるので、ちょっと話してもいいですか？
ぜひぜひ。
これ心理学の研究なんですけど、あるグループで、ちょっと人間関係上のいさかいがあったんですよ。で、そこにその研究者が入って、どんな話の内容をしてるかっていうのを研究したんですね。そしたら3つあったんですよ。話の内容が。 一つ目が、かわいそうな私について語る。で、二つ目が、悪いあの人について語る。で、三つ目が、これからどうするかについて語る。この三つの話題があったそうなんですね。うん。で、この、最初のこの二つっていうのは、かわいそう、どんだけ私がかわいそうかってことと、どれだけあの人が悪いかってことを話すんですけど、これよくなるじゃないですか。
ああ、すごくわかります。
わかりますよね。
わかります。
すごい、みんなそう、人間ってやっぱそうなるんですよね。でも、よくよくちょっとこう、今ね、こう落ち着いた状態で考えてみると、あんまりやっぱり意味がないというか、そのことについて話してても、解決策にはつながらない。うん。
確かに。
この実験の面白いのは、その後にあることをやったんですけど、三角柱っていうその三角形でこう三面ある三角柱に、それを書いたんですよ。ここには、かわいそうな私。ここには悪いあの人。ここには、これからどうするか。っていう柱を作って、皆さんこれから発言をするときは、この三角柱を持って、今から私はこれについて話しますって宣言してから話してくださいって言ったんですよ。そうするとみんな、私、かわいそうな私について別に話しても意味ないなとか、悪いあの人について話しても意味ないな。私はじゃあ今からこれからどうするかについて話しますってみんながやり始めたんですよ。
うわー。
そうすると結局話し合いは全部建設的な話になって、まあいい話し合い、これからどうするみたいな解決策のことをみんなが話すようになったっていうのがあるんですけど、これが何が面白いかっていうと、みんなこれからどうするかっていうことについて話す能力はみんなあったっていうこと。そして、じゃあそれの違いは何かっていうと、意識してるかしてないかなんですよね。無意識の状態なのか、意識的な状態なのかっていうことが違うだけなんです。三角柱を渡されたことで、私はこれから何について話すのか、どんな自分でいたいのか、どういう自分でありたいのか、どんなことを話している自分でありたいのかっていうことを、一旦この三角柱を持つことによって向き合うことになるんですよね。で、その時に選択として、自分が望む最高の自分っていうのは、かわいそうな私について話す自分ではないし、誰かを責める私ではない。私はこれからどうするかについて考える私でありたいってみんな思うわけですよ。これが意識する、メンタルトレーニングなんですよね、これが。どうありたいのかってことを意識して考えてそういう自分であるっていうのをこうやっていくことでどんどんその自分に近づいていく。
へえ、面白いですね。
うん。で、この成功体験を積むわけですよね。そのこういう状況の中でもこれからどうするかってことについて語ってる私っていうのをその場で経験するわけじゃないですか。
うん。
その時めちゃめちゃ気持ちいいはずなんですよ。はあ、こんな自分、この場面でも建設的なことを言えた私って誇らしいとか、すごくなんか自分らしいというか本来の自分である感覚があるなっていうのをその時に感じるはずなんですね。
うん、
実際メンタルトレーニングの場面でも、そういったゲームとか使いながらみんなにいろいろやってもらって、その時の自分どうありたいですかって僕が途中でこう横やりをしてて、あり方と向き合ってもらって、で、その時の自分をもう成功体験積んでもらう。そうすると、私にもできたって思うし、あ、この時の感覚ってこんな感じなんだ。じゃあ日常生活でもこういう自分でありたい。しかもこの時、あの時それができたわけだから、今もできるはずだ。というふうにして良くなっていく。
はあ、面白い。それ、家庭に一つ欲しいですね、三角柱。
そうなんですよ。その三角柱が家庭にあったら、真ん中にテーブルに置いといたら、誰かが、あれ、何が悪いって言い始めたら、三角柱。
ね、こう夫婦関係でね、喧嘩した時三角柱出して、ね、建設的な話をしたいか、責めたいか、自分を、相手をってね、いいですね、これ。ちょっと作りたいと思います。昨日、ちょっと私事なんですけど、夫とくだらないことで、喧嘩をして、
ありますよね。
ちょっと、早速これから作りたいと思います、三角柱。ジュンさんはじゃあそのメントレーっていうのはオンラインでもオンラインのこう、なんていうんですか、こう、今でいうオンラインサロンみたいな感じなんですか、それとも対面でやってるんですか。
今は、まあ、コロナの影響で全部オンライン化してるので、まあ、ズーム使ってやってるんですけど、まあ、普段はリアルの場でもやってましたね。リアルで集まって、まあ、要は例えば、僕ボードゲームがすごい好きなんですけど、 ボードゲームの中に協力して達成するゲームとかよくあるんですよ。
はい。
で、その時に例えば結構難易度が高かったりするゲームを僕が選んできて、なかなか達成できないとなった時にみんなで話し合うじゃないですか。
はい。
で、その話し合いを僕が横でこうやって見てる。で、どんな話し合いをするのか。で、一回目話し合って、ちょっとこう、責める言葉とか、自分がダメだったっていう自分責めとか、っていうのが出てきた時に、じゃあちょっとストップして、じゃあどんな話し合いがしたいですかってこう僕がファシリテートしていって、で、みんなが向き合って、うん、こういう話し合いがしたい、こういう雰囲気でやりたい、こういうチームでこの課題を達成していきたいっていうことと向き合ってっていう経験をしてもらうっていうのも、やってますね。
これって学校でもあった方がいい授業ですよね。うんうんうんうん、なんか、むしろお勉強で暗記することよりも、こうやってメンタルを鍛えるというか、こうメンタル自分と向き合ってちゃんと認識して選ぶってね、あった方がいいですね。
うん。なんか学校でもやりたいなっていう気持ちはすごいありますね。実際その講演とかはやったことあるんですけど、どんどんこういうゲームを使ったものっていうのもやりたいなっていうのはありますね。
なんかこれを小さい頃とか、こう、小中学校、高校だったり、大学でやるだけで、幸せになる、なんでしょう、こう、ね、成功っていうと、こう、ちゃんとした大学出て、ちゃんとした会社にじゃなくて、ちゃんと幸せになることって、できますね。
もう今この瞬間から自分の気分が良くなるような意識を選択するっていう、その力を伸ばしてるって感じなので、いろんな場面で人間関係でも、会社内のことでも、これからいろんな生きていく場面で使っていけるような、そういうこう普遍的というか、どうなってもこう使える力っていうのを伸ばしていくっていうことに僕もすごい興味があるので、時代が変わっていってもこう使えるようなものをまあ提供したいなっていう気持ちでそういうゲーム使ってやったりとかしてますね。
じゃあ、来られてる方は、どんな方が多いんですか？
いや、もう本当に多種多様で、もう学校の先生もいるんですよ。学校の先生がいて、子供たちに対してどういう接し方をするとか、どういう教育をしていくってことを考えている方もいらっしゃいますし、まあ会社員の方、主婦の方、社長さんもいます。その部下を抱えている社長さんとか、
大
体塾の先生もいますし、塾の経営者の方もいますし、まあ本当に多種多様な。だから普遍的な部分だったりするので、あんまりこう制限なくいろんな方が来られるって感じですね。
こうもう男女も関係なくいろんな年齢も。
半々ぐらいですね。
うん、じゃあ年齢で言うともう大学生からももっと。
40、50ぐらいですね。
こう、じゅんさんのこうね、テーマでよく出てくるのがそのコミュニケーションだったり人とのつながりって出てくるんですけども、先ほどね、5冊の著書の中で、不愛想のすすめってこれ、はい、結構ね、こう日本人って愛想がいいっていう、世界的に、私もね、アメリカやハワイ行くと、こう日本の留学生とか日本人のお友達見て、そこまで、こっちの人ってもう自由すぎて、不愛想とかじゃなくて、普通に自由だから、
うん、
普通に嫌だっていうし、
うん、
来ないし、やらないし、で、それが普通なんですよ。だから、愛想が悪いとかいいとかもないぐらい、自由っていうか、そういう言葉がないっていうか、だからこう見てると、日本、私ね、両方の国で育っているんですけども、こう、日本の感覚の部分とアメリカの感覚の部分と両方あって、日本に行くとやっぱ愛想を良くするっていう、日本的な文化にフィットするように自分を変えるんですよね。
うん、
アメリカだともう、愛想とかもないし、もう自分の素のままだし、
うん
楽なんですよね。
うん、やっぱり楽っすよね。
うん。だから、この不愛想のすすめ、あ、わかるわかると思ったんですけど、これを書くきっかけっていうのどういうことがきっかけで不愛想のすすめを書こうと思ったんですか？
やっぱり、あれですよね。小学校5年生の時のいじめから、うん、こう、結局自分が人から好かれる、周りから好かれることを重視するっていうマインドに、やっぱシフトしちゃったので、そこで窮屈さをこうずっと感じ続けるみたいなことはやっぱりあって、まあそれによってこうなんか好かれようと頑張ってるのに全然好かれないとか、
うん、
こっちがいつも大変とか、まあそういう自分の経験がやっぱり一番大きくて、ある時からその、まあ、もともとなかなかその意見が、昔は言ってたけど、いじめられてから自分の意見とかも言えなくなってきたりとか、
うん、
なんか相手と話し合うってことができなかったんですよね。 なんか相手はこう思ってるだろうなって先に考えて、で、それと自分の意見が違った時に、多分相手ってなんか不機嫌になっちゃうだろうなみたいな。で、相手を不機嫌にしたくないって思っちゃうから、だから自分が我慢する。例えば、うん、僕はカレーを食べたいと思ってる。で、相手はラーメンを食べたいと思ってる。さっきからそういう話をしている。あ、多分この人ラーメン食べたいんだろうなって思ったら、もうカレー食べたいっていうのを押し殺して、ラーメンに付き合う。
うん、
っていう、まあ、簡単に言うとそういう感じを、こう、基本的なモードとしてやっぱり生きてたみたいなところがあって。
うん、
で、それでやっぱり常にこう、なんか愛想良かったんですね。で、その愛想の良さっていうのが、僕はその、この本の中で言ってるんですけど、愛想がいいことが問題なんじゃないと。
うん、
例えば、笑顔とか愛想の良さっていうのが、例えば仕事でお客様をこう幸せな気持ちにしてあげたいとか、もしくはやっぱ明るい私でいたいとか、そういうこう、誇り高い、なんていう感じっていうのがあると思うんですよ。にこやかにいることの誇り高さっていうのがあると思いますし、仕事上のお客様を幸せにする愛想の良さってあると思うんですね。ただ僕がこの本の中で、それをやらなくても大丈夫なんだよって伝えてるのは、相手に嫌われないためとか、自分を犠牲にするとか、そういう愛想の良さっていうのはやめた方が楽になるよっていうのを、僕自身も経験してきましたし、そしてそれをこう、やっぱり伝えたいというところで、うん、このそういうところの愛想の良さっていうのはやらなくていいよ、不愛想でいいんだよっていう許可を出してあげるっていうようなあのメッセージなんですよね。
じゃあこうやっぱり他人軸というか他人基準で行動や思考しちゃうっていう、うん、
それがやっぱり日本人はすごく多いので、
うん、
今の若い子たちも多分 SNS とかもやっぱあるんで、結構その人間関係の中で自分を表現できないとか自由でいられない子たちっていうのはやっぱり結構多いので、うん、やっぱりこの本も3年前とかその4年前とかなんですけど、未だにこの本の感想が来たりとかするので、やっぱりそこを結構課題に感じている人たちっていうのは多いのかなと思いますね。
ね、なんかこう本当にこうきっと40、50、60代になってもこうまあこう年齢を上に行けば行くほどその不愛想っていう言葉が全くそれをやっちゃいけないことって思ってしまう人多いと思うんですよね、うん、日本人って。
ね、そこに結構もう強烈に行きたかったみたいな、その不愛想の全て何ってなるじゃないですか、なんでそんなっていうその強烈に行きたかったっていうのが結構あって、
うん、
うん、そっちもどっちもできる状態になるっていうのが僕は結構大事だと思ってますね、
うん、
愛想を言うこともできるし不愛想にもなろうと思ったらいつでもなれますよ、だ選択ができるっていう、こっちの不愛想ができないっていうのは選択じゃなくてもそうせざるを得ないみたいな感じじゃないですか、
うん、
これが結構苦しくなってきてて、でも不愛想にもなれる、周りの目を気にせずに選択もできるっていう状態で愛想を良くするっていうのは恐れではなく愛の選択だと思うんですよ、
うん
うん、自分がそうありたいからそうしているっていう、この状態になるためにも一旦不愛想になれる力をつけた方がより自由な感覚でこうにこやかにいられますよっていう、
うんうん、本当ですね。これ、まさに夫婦生活で、ね、例えば、こう、私の経験で言うと、こう、お茶碗を、すぐご飯の後、アメリカ人って、まあ、夫婦で分担するんですね。で、料理を した人がお皿洗うんではなく、料理した人じゃなくて、しなかった方がお皿洗うんですけど、うん、私すぐ日本人だからすぐ洗いたいって思っちゃうタイプで、うん、夫は結構、のんびりしてから洗うんですけど、私としてはすぐに、それが、待ちきれなくて、先に洗っちゃうみたいな。
うんうんうん、
でも、今はその、不愛想の勧めじゃないですけど、こう、あ、ダメだなって、向こう、こう、焦ってる気持ちを、こう、もう、抑えて、私はやらない。
うんうんうん。
お皿を洗わないって。
うん、そういう感じです。そっちの方が結構チャレンジだったりするんですよね、やっぱり。
そうですね、最初はやっぱちょっとチャレンジングだけど、やっぱりそのさっきのメンタルトレーニングじゃないですけど、鍛えていくとそれがこう体が筋肉が鍛えられて、うん、思考も鍛えられるから楽になってきますね、
うん、その自分が本当はこうしたい、本当は洗ってほしいとか、本当はこうしたいってことを見つめていったときに、どっかで不愛想になる必要がある場面っていうのが結構来ると思うんですよね。で、その時に、やっぱり二択あって、
うん、
その自分は本当はこうしたいとか、本当はこうしてほしい。これを諦める。で、自分をちょっと犠牲にする方向で行動する。 で、これは、行動はしてるので、行動はしてるんですけど、実は、自分がしないで、無愛想になるってことの方が、結構難しい。自分の心に従う方が難しい。それだったら自分が犠牲になった方が楽っていう感覚が結構やっぱあるんですよね。で、僕もそれがすごい強かった、うん。自分の意見を言うくらいだったら自分を犠牲にする方が楽っていう。楽なんだけど、でも本当の意味では楽じゃなくて、本当自分がありたいようにはあれてないとか、自分が本当にしたいことはできてないという意味で、やっぱりモヤモヤしたりとか。
うん、
これでいいのかなっていう感覚を感じながらなっちゃうし、まあ相手からしても、まあやってくれるって感じになるわけじゃないですか。
はい。
だからどんどんやらなくなっていっちゃうっていうのが。
そうですね、そうです。本当ですね。そこが、やっぱり日本の方の場合は、こう、奥さんとかね、こう日本人の、方だと、やっぱり奥さんがこう、そこを頑張って不愛想になっていくことで、うん、ご主人にもちゃんと、させるっていう。
させるっていう。そうなんです。そうするとやるようになっていくっていう。
本当に純さんの本っていうのは、こう、どんな世代、どんな状況でも、やっぱりこう、人って生きて生きていると、こう、人とのつながり、人間関係が一番のメインの悩みっていうところなので、ね、どの年代にも本当にフィット刺さりますね。
そういう風な本を作りたいっていう思いは結構ありますね。なんかいろいろやっぱり、
はい、
どんな時もどんな時代でも使える本になればいいなっていうのは結構ありますね。
本当ですね。普遍的なテーマですね。
なんかそういうのに結構興味があるというか、なんかありますね、自分の中で。
今後のこう6冊目、7冊目っていう予定はあるんですか？
書きたいなと思ってますし、あと今ノートを書いてて、その自分でノートっていう媒体で、
はい、
で書いて有料で販売するっていう、そこに今ちょっと力使ってたので、あれなんですけど、ちょっと一段落もついたので、まあ、紙の本も、そのメンタルトレーニングに関しての本っていうのも、まあちょっと書きたいなっていう思いは今ありますね。
純さんのこう、詳細をこう、知るためには、ウェブサイト、ike-jun.jp。
そうですね。池順で、.jp で、ブログ、まあ、池田順とか池順で調べてもらうと、ブログが出てくると思うので、まあ、そのブログ更新してますし、あとメールマガジンとか、LINE アットとかで、結構定期的に配信して情報届けてるので、あと YouTube ですね。そのあたりで、定期的に配信をしております。
ね、YouTube の、素晴らしい映像で、こう、オープニングとかもこの前、ね、こう、いろんな、こう、パターンのオープニングがあったり、そこもね、こう、変化を楽しんでるんですけども、こう、どのぐらいの頻度で YouTube は更新はされてるんですか？
YouTube は今、1週間に、まあ、毎日更新してる時も結構不定期で、だから週に2、3本は出る感じなので、結構それぐらいのペースで、じっくりやっていこうかなって、今思ってるので、はい。
ありがとうございます。じゃあ、今後の純さんが、の予定としては、今後、本を、6冊目、執筆にかかるかもしれないっていうことと、その他には何かこう、自分、ご自身でこれから、まあ、取り組みたいプロジェクトとか、こう、自分の中の何か新しい、なんでしょう、これやりたいっていうものありますか？
やっぱりさっきちょっと話出たんですけど、今のメントレっていうのをどんどん学校だったりとか、今企業さんでもやったりすることがあるんですけれども、うん、まあ、いろんなところに広げていきたいっていうのがありますね。やっぱり職場の人間関係とか、まあ、結構今日本でもいろいろ問題があったりとかして、あるので、そういう企業さんでやらせていただいたりとか、学校でやらせていただいたりとか、あとは僕スポーツが好きなんで、まあ、スポーツチームでやらせていただいたりとか、まあ、そういうところで自分の活動っていう幅をどんどん広げていけたらいいかなと今思ってます。
楽しみです、本当に。ね、日本の学校で今ちょうど、まあ、ちょうどというか、そのコロナのこともあって、その教育の仕方とかね、変わってくるんじゃないかなって思うんですけどね。はい、やっぱそういう時にこういうふうにメンタルをね、こう鍛えて認識してもらうっていうのは若いうちからやってほしい。ね。って思いますけどね。
それができるように頑張りたいと思います。
ありがとうございます。では、最後になりますが、こう、見てる方だったり、リスナーの方に、こう、なんでしょうね、ちょっとこう、どうしてもこう、動けない自分を責めてしまったりとか、あとは、なんだかよくわからないけど、こう、行動ができないっていう人、 に向けて、そして新しいことを何かしたいけども、やっぱりそこで自分がストップかかってる人に、何かこうメッセージありましたらぜひお願いします。
先ほどの許可っていうところになってくると思うんですけれども、その許可をしていくときのすごく具体的でやりやすい方法があるので、じゃあ最後それをちょっとお伝えしたいんですが、はい、まあ10点満点中の1点でいいっていうことを僕よく言うんですけど、うん、その何か動き出せないときとかによくあるのはやっぱり完璧にやらないととか、上手にやらないとって思って、結局ゼロになっちゃう行動が、何もできなくなっちゃうっていうことがやっぱりよくあると。これはもう僕も含めて人間みんなそうだと思うんですね。で、その時に、じゃあ10点満点中の、おそらくその時って10点を考えてると思うんですよ。これやりたいみたいな。それをちょっと細かく区切って、1点って何だろう？何が1点だろうって考えて、1点ってのはもう簡単にできること。その方向性はその方向性で、その行動の中でこれだったらできるっていうのを見つけて、で、それをやっていく。1点だったらできるなって、うん、で、面白いことに1点やると2点がやりたくなるんですよね。
うーん
勢いが出てくる、感情に勢いが出てくるので、いきなり10点っていうのは感情的についてこない。例えば今ゼロのところからいきなりこれってなると重いなとかちょっと無理かもなって思っちゃうけど、1点だったらできるかもなって思える、じゃあ2点やりたくなる、じゃあ3点やりたくなるっていう風にこうちょっとこう積み上げていくような形でいくと、許可するトレーニングになるので、まあ、筋トレと一緒で、いきなりベンチプレス100キロは無理だけど、まずは10キロからいこうかっていうのと同じような感じで、許可に関してもステップを踏んで、やりやすいところからやっていけばいいなというふうに思いますね。
なるほど、うん、すごい。ありがとうございます。いや、かなり長くなってしまいましたが、本当に今日は、ね、こうやって、ハワイと日本でお会いできて嬉しかったです。
うん、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい楽しかったです。
あ、よかったです。ありがとうございました。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook でハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。それでは次回まで、アローハー。